皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年5月28日の最新論文計21本をお届けします。1本目はマルティン・メラーさんとミゲル・プラドさんによるコンプルティドボリューム&ザ・ DR サイクル間欠体積と DR サイクルです。この研究ではマズール・ビーチ体積を計算するための近似手法として導入された間欠体積が20ラムフィケーションサイクルのトートロジー類における最高時効差と一致することを証明しています。これはキオド類の係数として計算できるため非常に実用的なアプローチと言えますね。証明の過程では20ラムフィケーションサイクルの成分と最高時効差に関係する超過交差類を詳しく記述しています。これにより二次微分だけでなく特定のレベルグラフに現れる体積を用いて間欠体積を計算する再帰的な手法が導き出されました。特に技術的に最も困難とされていた2つの特異点を持つ層のケースを解決し先行研究を完結させた点には執念のような情熱を感じます。複雑な幾何学的構造を再帰的な計算へと落とし込んだ見事な成果と言えるでしょう。2本目はケイラム・クロスリーさんによるオッドノラーペリオディシティアズアダブルカバー二重被覆としての奇数軸ネラー周期性です。この論文では分子二重被覆の到来圏が関連する直線速上のファイバー方向の二次ポテンシャルに対する行列分解の圏と等価であることを証明しています。ここで面白いのが線形ファイバー座標に奇数のコホモロジー次数を持たせている点です。その結果行列分解が従来の偶数部と奇数部の分かれ方ではなく全く異なる構造を持つことになります。もともとクネラー周期性は大数幾何学における非常に強力な道具ですがそれを二重被覆という視点から捉え直してさらに次数をひねることで新しい等価性を見出したところに著者の鋭い視点が光っています。従来の枠組みをあえて崩してより汎用的な圏の等価性を導き出した構成は非常に鮮やかで驚かされます。3本目はチロ・チリベルトさん、リック・ミランダさん、ジョアキム・ローさんによるコンタクト・インバーリアンツ・フォープレーン・カーブス・イン・アペンシル鉛筆状の平面曲線における接触不変量です。この論文ではある次数の平面曲線の属において特別な接線を持つ曲線の幾何学的な性質を詳しく調べています。特に接点での接触次数が高いというかなり特殊な条件を持つ曲線に注目しているのが面白いですね。具体的には1点で次数4以上の接触を持つハイパーフレックス線や1点で次数3の接触を持ちつつ別の点でも接するフレックス二重接線、そして3つの異なる点で接する3接線という3つのタイプを分析しています。計算手法がとても巧妙でチャウカン状のチェルン類を用いた現代的な計算に加えて一般的な属を固定された二次曲線を含む形に対化させて再帰的な公式を導き出すという独自の対化再帰法を組み合わせています。その結果ハイパーフレックス線を持つ曲線の次数の計算を行い古典的なサーモンとケーリーの結果を再確認したほかフレックス二重接線の次数に関する古典的な公式の間違いを修正してより正確な式を導き出しました。さらに二重接線の接点が各曲線の次数や算術種数を決定し三接線がその曲線の三重点に対応することまで明らかにしています。接触不変量の幾何学を一つの対応関係として統一的に捉え数値的な不変量と幾何学的性質を同時に導き出した点に非常に強い説得力を感じます。4本目はペドロ・バルバッサさん、ガブリエル・バルボサさん、マウリシオ・コレアさんによるスタッキージオメトリ&ローガリスミック・トポロジオブ・トランスバースリー・アフィネ・フォリエーションズ横断アフィン様相のスタック幾何学と対数トポロジーです。この論文では横断アフィン構造を持つ要素の幾何学的な性質を スタック理論と対数トポロジーという2つの視点から深く掘り下げています。まずシンガーの定理というリュービル型の第一積分に関する古典的な結果に幾何学的な解釈を与えようとしています。具体的にはポロノミー群を用いて小スタックを構成し、それをベースにすることで第一積分の再パラメータ化の自由度を鮮やかに記述しています。特に野生的な状況では生息自己順動系が単項式に限られるという合成がある一方で、適切な状況ではデルムフォード曲線や楕円曲線が現れるという対比がとても面白いですね。さらに加藤、中山空間を用いて境界のダイナミクスを解析しています。境界の因子を実無期爆発させることで、内部の展開写像だけでは見えてこない境界上の要素の挙動を捉えています。デジ流の算術的な性質によって葉が閉じるか、あるいは中密になるかが決まるという流れは、解析的な視点と数論的な視点が融合していて非常に心地よい構成です。5本目は都市のりオークさんによるインディシャルポリノミオルズ&B ファンクションズオブ D モデュルズアロングアービットラリーバラエティーズ&ゼアコンピューテーション、任意の多様体に沿った D モジュールの指数多項式と B 関数およびその計算です。この論文では D モジュールにおける指数多項式という新しい概念を導入しています。これは古典的な線形微分方程式の指数多項式や多様体に関するベルンシュタイン佐藤多項式を一般化したものです。もともとホロノミックな D モジュールにとって B 関数は不可欠な道具でしたが、実はどんなモジュールに対しても存在するわけではありません。そこをより柔軟に扱える指数多項式で解決しようというアプローチです。特異点や重複を持つ多様体であってもグラフ埋め込みという手法を使って高次元空間へ飛ばすことで、滑らかな部分多様体に沿った問題として処理できる点が見事ですね。結果として D 関数が存在すれば指数多項式も存在し、しかもその根が一致するという綺麗な関係が導かれています。さらにグロブナー規定を用いた具体的な計算アルゴリズムまで提示されており、非常に実用的です。特に G 超幾何系においてパラメータを変数としてそのまま扱えるのは、計算機代数的な視点から見てかなり強力な武器になります。古典的な微分方程式の理論を現代的な代数幾何学の枠組みで鮮やかに再構築した素晴らしい研究だと思います。6本目はシチェンリさんとジハオリュウさんによるエクサンプルズオブインフィニートリーメニー1カーブスウィズハイヤージーナスオンエリプティックサーフィス、楕円曲面上の公主数を持つ無限個のマイナス1曲面の例です。この論文では種数が G である滑らかなマイナス1曲面を無限に持つ楕円曲面の例を世界で初めて提示しています。実は滑らかな斜影曲面上の負の曲面に関する研究において、特定の種数を持つマイナス1曲面が無限に存在するかどうかという問題は10年以上も未解決のままだったんです。著者たちは種数が G である滑らかな斜影曲線上の楕円曲面を具体的に構成することでこの問題に挑みました。超楕円曲面上のワイエルシュトラス方程式を用いて楕円ファイブレーションを構築し、さらにルッツナゲル定理を巧みに使ってそのセクションがひねじれ点であることを証明しています。単に理論を追うだけでなく、ある特定のファイバーをチェックして整数座標を持たないことを示すという非常に泥臭くも確実な手法で証明を完結させている点に、研究者の執念のようなものを感じますね。結果としてどんな種数 G に対してもこのような楕円曲面が存在することが証明されました。長年の疑問に明確な答えを出した非常にインパクトのある研究です。7本目はシチェンリさんによるプロジェクティブ K3 サーフィスウィズインテグラルザリスキーデコンポジションズ、整数ザリスキ分解を持つ斜影計算曲面です。この論文では全ての整数擬似有効因子が整数ザリスキ分解を持つという かなり制約の強い性質を持つ計算局面を完全に分類しています。この研究の背景には負曲線の振る舞いに関する重要な予想があり、どのような局面がこの性質を満たすのかを明らかにすることで局面上の負曲線の挙動に迫ろうとしています。アプローチがとても巧みで、代数幾何学に加えて整数上の二次形式の理論を組み合わせています。具体的には計算局面のネロンセベリ公式とハッセミンコフスキーの定理を使い、特定の自己交差数を持つ因子が存在しないことを示すことで分解を妨げる楕円ファイブレーションの存在を排除しています。結果としてピカール数が2から6までの場合に交差行列がどのような形であるべきかという具体的な条件が導き出されました。ヒルベルト記号や三平方和の表現可能性といった数論的な条件が次々と登場するのがこの論文の醍醐味ですね。最終的に与えられた計算局面がこの性質を持つかどうかを交差行列から有限の手順で判定できるアルゴリズムまで提示しています。複雑な幾何学的問題を計算可能な代数的なチェックに落とし込んだ点に実用的な鋭さを感じます。8本目はテオドロス・スティリアノス・パパザハリウさんによるシンギュラリティ・クライテリア 4K スタビリティ・オブ・アジョイント・ポリエイド・ストラクチャーズ随伴様相構造の軽安定性に関する特異点基準です。この論文では随伴様相構造という少し複雑な設定における軽安定性と特異点の種類の関係を解き明かしています。まず随伴様相構造が軽半安定であれば対数標準的であるということを証明しました。これはドナルドソンとフタキが定義した不変量を様相構造という枠組みにまで拡張して解析した結果です。さらに随伴からビアウ様相構造が軽半安定であり、さらに特異点が軽微な場合は軽安定になることを示しています。一方で一般型の様相構造についても対数標準的であれば正準極化に関して軽安定になるという結果を得ました。また軽半安定な随伴ファの様相構造は必ず軽微な特異点を持つことも分かったそうです。様相構造という空間の中にさらに構造が組み込まれた対象を扱いながら安定性と特異点という代数幾何学の革新的なテーマをきれいに結びつけた点に非常に強いこだわりを感じます。9本目はインドラ・ニルビスワスさんとアヌープ・シンさんによるホロモフィック・ライ・アルゲブロイッド・コネクションズ・オーバー・レーショナリー・コネクティッド・バラエティーズ有理連結多様体上の正則リー代数即接続です。この論文では複素遮影多様体という空間の上で正則リー代数即接続という構造がどのように振る舞うかを詳しく調べています。普通の正則接続だと制約がかなり厳しくて平坦になるとは限りませんが、接続をより一般的なリー代数則に置き換えることでヒックス則や対数接続といった多様な対象までカバーできる枠組みを作っています。特にどんな2点も有理曲線で結ばれている有理連結な空間を扱っているのがポイントです。研究の結果、リー代数則のアンカー写像が全写で、さらにその束が厳格にネフであるという条件を満たすとき、正則ベクトル則が接続を持つためには、その束自体が正則に自明である必要があることを突き止めました。しかも、そんな条件の下では、接続は必ず平坦になるという驚くべき結論に至っています。最終的に、これを普通の正則接続に当てはめると、有理連結な空間上のベクトル則に正則接続があるなら、その束は自明で接続は化積分でなければならないことがわかります。非常に強い制約が課されることになりますが、構造のシンプルさが浮き彫りになる結果で、非常にすっきりとした結論だと思います。10本目は、ファビオ・ベルナスコニさんとドメニコ・バッローニさんによるブラウアーマニンオブストラクションフロムフェイリュアオブ小平バニッシングインポジティブチャラクタリスティック摩擦表数における小平消滅定理の不成立によるブライアーマニン障害です。この論文では 正表数の帯域帯状の滑らかな射影曲面についてブライアー・マニン集合を詳しく調べています。ディオファントス幾何学では有理点とアデール点の関係を解明することが大きな挑戦ですが、ここでは特に小平消滅定理が成り立たないケースに注目しています。驚くべきことに、十分豊かな直線速において消滅定理が失敗すると正表数特有の正速な P 平様相という構造が現れます。著者の2人はこの構造から導かれる次数 P の順比分離射影を利用してブライアー・マニン集合を具体的に特徴づけることに成功しました。特に小平消滅定理の判例として知られる霊能局面にこの理論を適用しています。霊能局面は一般型の局面でありながらユニルールドであるという非常に珍しい性質を持っています。この特殊な性質をうまく利用してほとんど全てのアデール点がブライアー・マニン障害を乗り越えた時には実際にある有理点であるという結論を導き出しました。小表数ならではの幾何学的な振る舞いを数論的な障害の解析に結びつけた非常に巧みなアプローチだと思います。11本目はエカテリーナ・アメリクさん、アンドレイ・ソルダトニコフさん、ミシャベル・ビツキーさんによるリフレクティブ・ラティス&ハイパーカーラーマニフォールズ、反射光子のハイパーケーラー多様体です。この論文では天国ハイパーケーラー多様体のモジュライ空間の中でニクリンフィンベルク奇跡という特別な領域を構築しています。これはピカール数が3以上でかつ相有理自己同系群が有限であるような多様体をパラメータ化する領域のことです。研究チームは光子論的なアプローチを徹底して活用しており、特に反射ローレンツ光子の性質を巧みに利用しています。驚くべきは相有理自己同系群が無限になる多様体の集合がモジュライ空間の中でいかに緻密に分布しているかを証明した点です。具体的にはバイナリ違法的ローレンツ光子を用いて特別な因子の属を構成し、それらが強く緻密であることを示しました。これによりハイパーケーラー多様体の射影変形における任意の非自明な属には無限の相有理自己同系群を持つファイバーが緻密に含まれることが分かりました。もともと計算局面において小久保さんが示した結果をあらゆる基地のハイパーケーラー多様体やさらにはオービフォールドにまで拡張したという点に非常に大きなスケールの飛躍を感じます。12本目はヨンチャン・リウさんとアレクサンダー・アイスチュさんによるツイステッド・ホモロジージャンプロキ、ツイステッド・アレクサンダー・ポリノミオルズ&シグマ・インバーリアンツ、ねじれたホモロジー跳躍奇跡、ねじれたアレクサンダー多項式およびシグマ不変量です。この論文では計算が非常に難しいことで知られるシグマ不変量に対してより精度の高い上階を導き出すための新しい手法を提案しています。具体的には古典的な特性多様体を非可間に拡張したねじれたホモロジー跳躍奇跡という概念を導入しました。ここでのアプローチが非常に巧妙で、表現行列に評価を導入することでノビコフ・シコラフ完備化上の左下群構造を持たせています。これによりクネとのスペクトル系列を用いてシグマ不変量がねじれたホモロジー跳躍奇跡のトロピカル化に含まれるという定理を証明しました。特に面白いのがこの手法を具体的な空間に適用した時の結果です。ケーラー多様体においてはねじれたアレクサンダー多項式が従来の不変量では見抜けなかった非ケーラー群を検出できるという強力な障害となります。また3次元多様体においては有限像表現によるねじれたトロピカル上階の和集合がサーストンノルム級のファイバー面を完全に復元できることを示しました。ある位置関係者群の例では従来の不変量では単位円状のわずか2点しか補い出せなかったのに対しねじれた上階を用いることでシグマ不変量を完璧に捉えています。理論的な精緻さと具体的な空間の性質を鮮やかに描き出す応用力の両立に驚かされます。 13本目はドミトリー・ピロジコフさんによるオン・ザ・サポート・オブ・アドミシブル・サブカテゴリーズ許容的部分権のサポートについてです。この論文では代数幾何学の舞台である道来権において許容的部分権がどのような幾何学的な制約を持っているかを探っています。具体的にはそのサポートとなる部分多様体がどのような構造を持つべきかという問題に取り組んでいます。著者は無限小圧過剰のラインバンドルという非常にテクニカルな手法を用いて分析しています。次元が上がるとラインバンドルの持ち上げが難しくなるという壁がありますが、ここをアルバネーゼ群スキームという概念を使って突破している点に数学的な粘り強さを感じますね。得られた結論は非常に強力です。もしサポートが多様体全体よりも小さい場合、そのサポートからアーベル多様体への写像を考えると、すべてのファイバーが正の次元を持つことになります。つまりサポートがアーベル多様体そのものになることはありえません。またエンリケス局面を用いた判例を提示することで、サポートが必ずしもユニルールドであるとは限らないことも明らかにしています。最小モデル理論とは異なる独自の振る舞いが見えてくる非常に刺激的な研究です。14本目はアレッサンドロ・フラシネティさんとローラン・マニベルさんによるスピノーリアルファのマニホールズ、スピノリアルファの多様体です。この論文では特殊線形群のスピノル表現を使って新しいファの多様体を構築しています。特に直行グラスマン多様体上のスピノル側の切断の例点として多様体を定義する手法が取られていますね。高次元のファの多様体でかつ合成を持つものを探すのは非常に難しい挑戦ですが、著者たちはあえて準同時空間という対称性が高い構造に注目しました。その結果、構築された多様体はほとんどが局所的に強しであり、さらに自動系群の作用によって中密な回軌道を持つという非常に贅沢な性質を備えていることが分かりました。驚いたのは、丁寧に構築した多様体が後から調べると単純 B 群の随伴多様体と一致していたという場面があることです。計算して導き出した答えが基地の美しい構造にぴったりと重なる瞬間というのは研究者にとってたまらない快感でしょうね。また次元11や13の多様体がある群の最小コンパクト化として機能するという発見もあり、高次元における幾何学的な分類に大きく貢献する内容となっています。15本目はマクセンス・メーランドさんとバプティスト・ロワイエさんによるコンプレックス・アベリアン・バラエティーズ&クォンタム・エラー・コレクション、アマテマチカル・フレームワーク 4GKP 構図、複素アベル多様体と量子誤り訂正、GKP 符号のための数学的枠組みです。この論文では、量子計算の誤り訂正に期待されている GKP 符号という仕組みを、複素アベル多様体という幾何学的な視点から厳密に定義し直しています。物理学の分野では直感的な説明にとどまっていた部分が多かったのですが、著者たちはこれをテータ関数やラインバンドルのセクションといった代数幾何学の言葉に翻訳しました。特に面白いのが論理的なクリフォードゲートの操作がアベル多様体の自己同型写像に対応しているという点です。つまりクラインの四次曲線のヤコビ多様体のように大きな自己同型群を持つ多様体を選べば実装しやすい量子ゲートが作れるということになります。幾何学的な対称性がそのまま計算の効率性に結びつくというのは非常にワクワクする視点ですね。さらに符号の堅牢性を高める問題はモジュライ空間におけるシストリック最適化という問題に帰着されることも示されました。量子情報の設計を多様体の形状を最適化する問題として捉えるアプローチには数学的な深みを感じます。16本目はマス SG からのクロス投稿でジョナサン・デイビッド・エバンスさんによるウェイティドス・シェードリ・コンスタンツ&エリプソイット・エンベディングス重み付き瀬斜取り定数と楕円体の埋め込みです。 この論文では複素遮影多様体の重み付き爆発という大数幾何学の手法を使ってシンプレクティックな楕円体の埋め込みを構築しています。これまでこの分野ではシンプレクティック形式を曲線に沿って修正するというかなりテクニカルで手間のかかるプロセスが一般的でした。ところが著者はそれを中井モイシェゾン基準という大数幾何学の道具に置き換えることでより直接的に解こうとしています。具体的には重み付き瀬斜取り定数という概念を導入し、重み付き爆発後の多様体の上に適切な豊富因子を見つけることで楕円体が埋め込めることを証明しました。特にマクダフとシュレンクが示した階段構造の例外的なステップをすべて構築できた点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。さらに節を持つ三好曲線や一点に線点を持つ曲線などを巧みに利用して最適な埋め込みを実現しています。単に理論を提示するだけでなく、重み付き遮影平面を使って楕円体を別の楕円体へ埋め込むという新しい構成まで導き出しており、計算手法としての実用性も兼ね備えた素晴らしい研究です。17本目はマス RA からのクロス投稿で、デボジョ・ティ・デイさん、ロン・オフィールさん、クリスチャン・グラスラーさんによるインバージョン・オブ・ザ・マルチプリカティブ・マトリックス・コンパウンド・オペレーター情報的行列複合作用素の逆転です。この論文ではある行列から作られた複合行列が与えられたとき、元の行列をどうやって復元するかといういわば逆問題に挑んでいます。もともと複合行列を作る方法はよく知られていましたが、その逆を考える研究はこれまでほとんどなされていませんでした。研究チームは特位置分解という手法を巧みに使い、複合行列の特位ベクトルや特位置から元の行列の情報を一つずつ丁寧に拾い上げるアルゴリズムを開発しました。具体的には部分空間の交わりを利用してベクトルを復元し、符号の整合性を整え、最後に線形方程式を解いて特位置を求めるという非常に緻密なステップを踏んでいます。驚くべきは複合行列のランクが一定以上であれば元の行列をほぼ1位に特定できることを証明した点です。しかもこの計算を多項式時間という効率的な時間で完了できる決定的なアルゴリズムとして提示しています。理論的な証明だけでなく、MATLABでの実装まで行い、実用性までしっかり担保している点に、研究者の執念のようなものを感じます。18本目は、MAS.AC からのクロス投稿で、レイラ・カタミさんとトマシュ・コシールさんによるヨルダンタイプスコミューティング・ウィズ・ア・フック・パルティシオン、フック分割と果敢なジョルダン型です。この論文では、ジョルダン型がフック分割であるようなべきゼロ行列に対してそのべきゼロ過換個の中にどのようなジョルダン型が現れるかを完全に分類しています。そもそもある自然数の分割が互いに過換な2つのべきゼロ行列のジョルダン型になり得るのかという問題はべき霊軌道の構造を理解する上でとても重要です。著者たちはフック分割という特定の形を持つ行列に注目し、その過換個の中にある行列の類乗のランクを分析することで過換であるための必要十分条件を導き出しました。結果として過換な分割はフックの腕の部分か足の部分のどちらかについてほぼ区形と言えるような部分分割を持っていなければならないことが分かりました。具体的に3つの形式に分類して整理されており、非常に緻密な分析が行われています。特に面白いのが合計が7の場合の具体例です。一般的な過換ジョルダン型が同じであっても必ずしもそれらが互いに過換であるとは限らないことを示しています。単純に型が合っていればいいわけではないという過換性の複雑さが浮き彫りになっていて非常にスリリングな結果だと思います。19本目はMAS.DS からのクロス投稿でボリス・シャピロさんとギヨーム・タハールさんによるインフレクション・カーブス・オブラショナル・ベクター・フィールズ有利ベクトル場の変曲曲線です。 この論文ではリーマン球面上の有理ベクトル場において軌道が偏極点を持つ場所、つまり偏極曲線について研究しています。具体的には加速度ベクトルが速度ベクトルと平行になるという条件からこの曲線を記述する多項式を導き出しています。特に面白いのが極の近くでの振る舞いです。極の周りでは偏極曲線が滑らかな枝に分かれていて、その方向がベクトル場のセパラトリクスと一致するという非常に整合性の取れた構造をしています。また有理ベクトル場の次数が低い場合の分類も行われていて、例えば二次多項式の場合は偏極曲線が双曲線や2本の直線の輪になるという具体的な結果が得られています。さらにこの曲線が未デッサンと呼ばれる図形と深く結びついていることを示した点も視覚的なアプローチが含まれていて興味深いです。有理関数という代数的な対象から曲線のトポロジーという幾何学的な性質までを鮮やかに結びつけた非常に密度の濃い研究だと思います。20本目は CSIT からのクロス投稿でエレナ・ベラルディーニさんとアンドレア・フォルネットさんによるローカリー・リカバレーブル・コーズ・フロム・エリプティック・サーフィス・ウィズ・アベイラビリティ・アンド・ハイアーチカル・ローカリティ、可用性と階層的局所性を備えた楕円曲面からの局所回復可能符号です。この論文では分散クラウドストレージのデータ復旧力を高めるために楕円曲面を使った新しい局所回復可能符号を提案しています。単にデータを復元できるだけでなく複数の独立した復旧セットを持つ可用性と入れ子状の復旧構造を持つ階層的局所性という2つの高度な機能を同時に実現したのがポイントです。具体的には楕円曲面のファイバー構造や楕円曲線の群構造を巧みに利用しています。可用性の実現には楕円曲線のねじれ部分群を使いアベルの定理を適用することで各点に対して重なりのない複数の復旧セットを確保しています。また階層的な構造を作るために楕円曲線上の小同型写像の列を使いそれを一般ファイバーや特殊化写像を通じて曲面全体へと拡張させています。単純な代数曲線ではなくあえて曲面という高次元の多様体を使うことでこれまでにない複雑な復旧パターンを構築した点に研究者の強いこだわりが感じられます。最終的に符号の長さや次元、最小距離といったパラメータの具体的な境界を導き出し多変数多項式の補完によって効率的に復元できることを証明しました。最後はマス OC からのクロス投稿でアミール・アリ・アハマディさん、サンジーブ・ダッシュさん、イーシュアン・フアさん、バルトロメオ・ステラートさんによるディスジャンクティブ・サム・オブ・スクエアーズ宣言的平飽和です。この論文では多項式が常に0以上であること、つまり比譜であることを証明するための新しい枠組みとして宣言的平飽和という手法を提案しています。これまで一般的だった平飽和の手法では一つの代数的な等式で比譜性を証明しようとしますが、これでは計算コストが爆発的に増えてしまうという弱点がありました。そこで著者たちは空間をいくつかの領域に分割し、それぞれの領域で個別に平飽和として表現できればいいじゃないかという大胆なアイデアを導入しました。これにより扱う多項式の次数を低く抑えたまま証明が可能になります。特に線形計画法だけで判定できる最適化不要のバージョンまで作っている点には実用性を追求する執念を感じますね。さらにこの手法をグラフのクリーク数などの組み合わせ最適化問題に適用し、従来のやり方では太刀打ちできなかった問題も効率的に解けることを示しました。計算の複雑さを次数ではなく領域の数に肩代わりさせるという戦略的なアプローチが非常に鮮やかで実務的なインパクトが大きい研究です。さてさて、今日は代数幾何学から動来圏、楕円曲面、様相構造、軽安定性、そして D 化群まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。 数学の奥深い世界を旅する心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。